今宵は山大、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学工学部応用化学科助教でいらっしゃいます吉本典子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか工学部とかここ聞きますと男性のイメージがどうしても強くて、で吉本先生もプロフィールいただいた時に女性だしまだ若いし、こうどうなんだろうと思ってですね、実は今日ドキドキしてまいりました。私確実に文系なんですけれども、先生お話伺って おかしなことを伺うかもしれませんけど、どうかお許しください。よろしくお願いいたします。
こちらこそきちんと説明できるかどうか心配ですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今宵は山大、今夜のゲストは吉本典子先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどもご紹介しましたが、工学部で先生は、教えてらっしゃるということなんですけれども、先生ご専門は
化学工学です。
化学工学、もうすでに今そのワードだけで私なんかクラクラっとしてしまうんですけれども、特にどういうことを研究なさってるんですか？
私の研究はですね、タンパク質、うん、医薬品に使われるようなタンパク質をですね、うん、細胞から培養された後に、うん、実際に医薬品として製品化する際に、うん、いろんな不純物が混じってますので、はい、それを取り除くための研究をどういうふうに取り除いたらいいのか、うん、で一番お金がかからない方法はどういう方法か、で時間がかからないのはどういう方法か、何を用いたらいいのかということを研究しています。
なるほどね。要は私たち人間にとっては非常に重要な研究をなさっているわけですよね。
そうですね、うん、医薬品というと、薬学部というイメージが強いかと思うんですけれども、うん、工学部でもですね、うん、実際に製品化する過程で、うん、いろんな研究がする研究をすることができます、
うん、なるほどね。
もともと化学工学 の,、はい、研究な分野なんですけれども、化学工学っていうのは工場に研究したものを工場に実際に持っていくまでの過程を研究する学問が化学工学で、その一つで化学工学の中で分離工学というものがありまして、で物質をいろんなところから溶液から分離してくる、液体から物質を取り出すみたいな研究をする分野がありまして、で私の専門はその分離工学を使って、でタンパク質を分けていくという研究をしています。
さまざまな医薬品というのはありますけれども、もうそれぞれの医薬品もそういうふうにさまざまな研究家の方々が、いろんなことを研究しながら最終的にような医薬品というものが出来上がっているということですよね。
そうですね。
そこにはだから工学系の、研究者の方々も随分とたくさん携わっていらっしゃるということなんですよね。
そうですね。
でも先生、先ほどもちょっと話しました、私なんかも文系なので、こう工学とか医学とかなんていう言葉を聞くだけで、ちょっとこうなんか違う世界の気がするんですけれども、女性でこういう、こう研究をしたいって思われることってどうなんですか？先生の周りには結構いらっしゃるんですか？
女性はかなり今増えてるっていうのは会社の方にはよく聞きます、
あ、そうですか、はい、もともと先生がこういう研究をしたいと思われたそのきっかけっていうか、どうなんでしょう、こう例えば医学系、工学系とか医学系、いわゆる理系を選ぶのか文系に行くのかっていう選択肢のようなものっていうのは先生の中ではあったんですか？
実際ですね、選択肢、そうですね、どんな勉強が好きかっていうところから、選択をしていったというよりか、周りで、自分の、父親だったり母親だったりが理系が多かったので、まずは理系の中からどういうことをしようかなっていうのが、働くといえばそういう仕事をするのかなっていうイメージがまずあったので、
なんとなくこう環境が当たり前のようにあったっていうことなんでしょうね。
そうですね、環境、そうですね、文系で働くというイメージをあんまり持ってなかったので、働くとしては自分も工場で働くのか、それと病院みたいなところで働くのか、仕事っていうのがそういうイメージしかなかった ったからですかね。でそのためにはこの学部に行くのがいいのかなっていう選択肢で、まあ、あのこう私ちょっとあのちょっと工学部と理学部の間のような学部に行ったんですけれども、あの、まあ、理系がいいのかなっていう自分で選んでいきました、
は
い、
そうなんですね。しかもその、 あの選んだ道が今もこうやって多くの学生の方々にとってとても大切なもう授業をなさったりいろんなこう導きをなさっているわけですけれども、やっぱりそれは思った通りに今のところこう一道に進んでらっしゃるっていう解釈でよろしいんでしょうか。
そうですね、まあ、実際に会社に働、うん、あの会社に就職するっていう機会も何度か、まあ、修士を出るときとか、うん、ドクターを出るときとか何度かあったんですけれども、うん、まあ、その度にまだ大学でやり残したことがあるんじゃないかっていうので、うん、
はい、
まあ、今あの大学に残ってるのかなっていう、うん、まあ、次にやることがまだ残っているから私は大学でまだ研究を続けようかなということで、あの就職せずに今ここに至るという感じですかね。
あのあれですよね、でも入学してらっしゃる学生さんたち、ね、やはり女子も先ほどだいぶ増えてきたっておっしゃいましたけれども、そういう時にやはり女性の先生がそこにいらっしゃる、研究者がそこにいらっしゃるっていうのはとても心強いですよね。
そうですね、あの私あの応用科学の学科に所属してるんですけど、応用科学はまあ比較的女性が、あの比率が高くて、他の学科は100人中女子が1人だったりするかもしれないんですけど、応用科学科の場合は年度によって違うんですが、多い時は3割ぐらい女子学生がいることもありまして、まあ、研究室自体もですね、実は男性より女性の方が多い年もありまして、
そうなんですね、はい、じゃあそういう意味では本当に先生の方がいらっしゃると安心して学生たちもこう学ぶことができますよね。
そうですね、私も、うん、まあ、女性ならでは の、ええ、あのまあ、研究室のような中で、
はいはい、
まあ、男性の先生よりかは私の方がやりやすいんじゃないかなっていう時も、うん、あの感じることがあります。
確かにね、はい、じゃあ引き続きお話を伺っていきたいと思います。あの今おかけした曲っていうのが先生が現在お好きな曲でよろしいんですかね、
はい、
生まれて初めてというあのアナと雪の女王の中で、
はい、
歌っている曲ですよ ね、
そうですね、
今回日本語版で、はい、神田沙也加さんと松たか子さんということなんですが、はい、これ何かこう思い入れというのがあるんですか。
あの私が松田聖子さんが大好き で、うん、であの松田聖子さんの娘さんの神田沙也加さんの歌声がもう松田聖子さんそっくりですごい上手で、もう感動しました。聖子ちゃん思い出して、
聖子ちゃん世代なんですね。
そうです。
あの勉強なさりながらもちゃんとこう聖子ちゃんの曲を聴いたりとかされてたわけですね、子供の頃に。
あ、もう幼稚園の頃なので
、あ、じゃあまだちょっとそれこそ先生がどんな方向に行くかもわからない時ですね。
そうですね、はい、
あ、でもこんな曲をかあの聞かれたりして日頃でもあの研究なさってる時も聞かれたりするんですか。
そうですね、あの、まあ、何もあの考えないといけないんですけれども、うん、ちょっとあの雑念を払いたい時とかは音楽を聴いてこう周りからちょっとあの周りでちょっと雑念をこう取り除いて、はい、今やることに集中するために音楽を聴くっていうのは、
は
い、
それはよくなさるんですね。
そうですね、
そ、は
い、もうそれだけに集中したいっていう時は、はい、
なるほど。映画をご覧になったんですか。
あ、映画見ました。
そうですか、もう話題ですもんね。
そうです ね、 ね、もう初日に行きました。
そうだったんですね。あの大学としてやはり、ま、女子が増えてきてるとはいえやはりこうもっともっとたくさんの女子学生の方々に入学してほしいという、ま、お気持ちいっぱいあると思うんですけれども、はい、そういう意味であのそういった学生を対象に何かこう考えてらっしゃることっていうのはあるんですか。
は
い、
そうですね、あの今年は初めて、あの女性教員 の、うん、あの有志の人と、
はい、
であとあの電気電子の小柳先生が、はい、まあ、あの中心になって、あの企画してもらったんですけれども、はい、オーブンキャンパスでですね、あの来た女子高生の人と、うん、あの直に話しましょうという、うん、あのテックフォーチュンカフェっていうのを今年はあのイベント企画しました。
あ、 されたんですね、はい、まあね、まあ、こういうふうな世の中ですから、はい、もう気象もね随分と変わってきますんで ね、 それなかなかできなかったっていうこともあるけれど、はいはい、でもそれはまたこの形を変えて、
そうですね、
あのいろんなところで、はい、まあ、同じようなことをこうされて、はい、学生の皆さんに、はい、あの知っていただくっていうことは、まあ、これはずっと続けていらっしゃるご予定なんでしょう。
まあ、来年度以降もできたらなと思うんですけれども、うん、今年は特にあの目玉で、
はい、
あの女子学生さんが、うん、あの自主的にですね、うん、あのこのテックフォーチュンカフェのデザインをして、うん、あのデザインキャラクターで、あの山大の、あのキャラクターで山美っていうのがあるんです、はい、あのいるんですけれども、それを使って、はい、テックフォーチュンカフェ用にですね、新たに、うん、あのロゴマークを作ってくれまして、うんうん、でそれを使ってコースターなんかも、あの作ってたので、はい、そういったものを実際に女子高生さんに見てもらって、で工学部に入ったらこういうことができるんですよっていうのを分かってもらえるかなっていうことでですね、あのそれもあのコースターにして、でカフェの中でこうみんなに見てもらいながら、あの工学部の話を聞いてもらおうというような、あのカフェを考えていました、ね、はい、
まあ、ただ単に これから説明しますというような感じ で、 そうですね、
はい、
あの本当にこう真面目なね、はい、そういうイメージの中でされると、はい、またこれが一段とこうなんだか高い、
ね、
印象を受けてしまうけれど、はい、そういうカフェという形に変えて、
そうです、ね、
でリラックスして、はい、まあ、例えば先輩のお話とか、はいはい、ね、もちろん先生のお話とか、はい、あの聞くっていうのはとてもいい試みですよね。
そうですね、うん、あの高校生の皆さんが例えば入試科目でどんな勉強が必要ですかとかいうより以前にですね、うん、工学部に入ったら何ができるかなっていう具体的なイメージをつかんでほしいなっていうことで、
またそこに興味を持てば、
そうですね、
そこをこう受験するためにはじゃ何が必要かっていう、はい、この考え方をこう順番を変えると、はい、随分とこう、はい、とっつきやすいって言い方おかしいですけれども、ね、入りやすい印象になりますよ ね、はい、すね、あの伺ったところによるとOG の方も参加してくださるという予定だった、はい、ということなんですけど、はい、
今まであの OG の人とですね、うん、あのまあ、理系工学部卒業する女の人は少なかったので、はい、うんうん、あんまり周りにいないので話を聞いたこともないだろうなと思いましたので、はい、OG の人を呼んでですね、実際どんな仕事をしているのかっていうのを話してもらいました、
は
い、
そうするとあの職業もあのすごく身近に感じることができるの で、
そうです、ね、
余計にこう安心して工学部をこう専攻できるっていうイメージですよね、
はいはい、会社の中で、うん、まあ、あの今回来てもらう予定だった OG の人はですね、うん、はい、あの実は自分は生産技術の方に行ってもらったんですけれども、はい、女性で第1号ですっていう、はい、人に来てもらったんですけれども、はい、でまあ、あの女性だからできないっていうことは実際には少なくて、うん、私あの女性でも、うん、あの工場の中でもたくさん活躍する場所はあるんですっていうことも知って、てもらえたらよかったですけどね、
はい、本当に、はい、でも、まあ、こういうことを企画されているから、それこそそのオープンキャンパスだけじゃなくって、はい、まあ、いろんな方法でその発信っていうのはこれからどんどんできると思うんですよね。
そうですね、うん、はい、まあ、あのオープンキャンパスだけじゃなくてこれから、まあ、いろんなイベント、はい、あの学祭等もありますので、うん、まあ、その中そういうのにも積極的に皆さん参加してもらえたらなと、はい、思います。なかなか大学に来るということが、うん、ま、少ないですから ね、
ね、はい、うん、とてもいい試みだと思いますね。もうぜひ続けていただいて、ね、一人でも多くの女子学生の方々に入学していただきたいですよね、はい、だところでそのやはり学生って一人でこうなかなか進路を決めるっていうわけではなくて、
そうですね、はい、
そこにはね、あの PTA というか、はい、お父様お母様方のそういうあの思いっていうのもあると思うんですけれども、はい、女子の場合はやはり心配事っていうのがその中身だけじゃないですよね、
はい、
生活の部分においても心配なことってあると思うんですけど、
そうですね、特にあの、東京大キャンパスは、はい、あの市街地から離れてますので、うん、交通の便もあんまりないので、はい、そんな中でこう女子学生が下宿してどうやって通うのかとか心配されている保護者の方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、工学部にはあの女子寮も併設しておりますので、はい、安心して通っていただけるかなと思います、
うんうんうん、なるほどね、はい、やっぱその部分ってすごく大きいと思いますよね。
そうですね、うん、中に入っているあの人の感想を聞くと、うん、 まあ、まあ皆さんあの友達に、まあ、寮に入った中で、うんまあ、寮長さんが決まってたりとか、うんまあ、自主的に自、うん、あの自治活動ですかね、うん、と通じて寮の中でも友達になれるみたい で、はい、でとても楽しいみたいです。で親御さん来られた時も泊まる宿泊施設も、うん、あの用意してあるの で、
そうなんですね、はい。まあ、そういうことも、ね、含めてやはりこうオープンキャンパスって来年
の
中からなりますけれども、はいはいまあ、そういう意味では親子 で、
そうです、ね
いらして、
はい、
しっかりとこう目で見て
そうです、ね、
しっかり耳で聞いて、
はい
はいはい、確認して入学していただけるっていう形が取れますよ ね、 すね、はい、
なかなかあのここに置いてあるような大学のパンフレットだけじゃ分からないことも、
う
ん
は
い
そうですね、
ここに来てみないと分からないことがいっぱい、
うん、
あのここに来て初めて分かることが、うんあると思うので、実際に来てもらえたらなと、ねはい、思います。
なるほどね。はい、あの一つもうこれ本当に私の勝手にこう心配していることなんですけれども、あの就職をするときに、
はい、
ついこう工学系とか医学系ってなると男子の就職率の方が高いのかななんて、
はい、
心配な部分があるんですけれども、はい、実際はいかがなんですか？
実際はですね、うん、あの女性の方がコミュニケーション能力が高いっていうことで、むしろ女性の方が就職しやすいっていう面も、うん、あの、あります、
うん、
であの工学部の場合はですね、うんまあ、生産技術に携わることが多いと思うんですけれども、はい、実際の現場の人と、うん、であのその生産の計画をする際に、うんうん、コミュニケーションを取りながらあの実際のプロセスを決めていかないといけないことになると思うんですけれども、そういった際にやっぱりコミュニケーション能力が高い方がですね、はい、いいんじゃないかということで、うんまあ、あの会社によってはやっぱり女性がいいって、はい、いう人もあの言われる方もいらっしゃいますね、はい、
あの女性の方がって言い方したらすごく失礼なんですけど、あの地道というか、
そうですね、
一つ一つをこう、はい、丁寧に作業するとか、
そうですね、
考えることもそうですけれども、はい、そうやって考えたらコミュニケーション能力とその部分っていうのが両方合わさっていれば、はい、
そうですね、
強いですよね。
本当にかなう
本当ですね。なるほど、まあ、ぜひじゃあそういうことを踏まえて、
はい
ね、あの工学部もしくは医学系 の、ね
はい、
あの研究をぜひしてくださる学生さんたちが増えるといいですよね。
そうですね、はい、
さあじゃあここで一曲また聞かせていただきましょうかね。今度はエンヤを、先生準備をということだったんですけど、
はいはい、
これはどうしてですか？
これはですね、あの私が高校時代に、うん、あのガイアシンフォニーという映画を見たんですけれども、はい、その中であの中村恵子さんという生命科学者の方の紹介をされた時に、うん、あのトマト遺伝子組み換え技術でですね、大きなトマトを作るっていう研究が紹介されてて、はい、うん、であ私も大学に入ったらこんなことができるかなっていうようなきっかけになったあの音楽で、あの映画 で、うん、で受験時代にもあの、はい、よく聴いてた思い出深いあの歌なので。
そうなんですね、はい、もう先生のじゃ現在にこう少しこう関係のあるというか背中を押してくれた一つ曲でもあるわけですね。
そうですね、うん、でまあ、その人が女性だったということもあるんですけれども、まあ、特に 理系だから女性が少ないっていうわけでもないのかなっていう、う
んうん、はい、きっかけ作りの、ね、
そうですね、うん、はい、
ちょっと聞いてみたいと思います、はい。